子とし
おりの
食いしん坊万歳。さて、はい、このコーナーはただただひたすら食いしん坊な我々が練馬周辺の美味しそうな店をふらふら徘徊してご紹介していくというコーナーでございます。
ただただ楽しい、
まあ、ただ食べたいってだけ、
うん、そう楽しいね。このコーナーはね、楽しい。
ただひたすら練馬駅周辺にある美味しそうなお店を探して、うんうん、突然現れ飯を食い写真を撮るだけの、うん、
そう、美味しいねっていうだけの、
美味しいねって言って、うん、はあ、一応番組で紹介するみたいな。
そう、なんか
後付けみたいな、
打ち合わせを兼ねてみたいな程度行くけど、結局美味しいねって言って終わるよね。
美味しいねって言って、うん、終わるやつ、うん、のコーナーです。
は
ー
い、
まあね、私たちが行ったお店ってね、うん、全部間違いなく美味しいので、
はい、
あのご紹介させていただいたところにもね、うん、遊びに行ってくださればいいなと思ってご紹介させていただきます、はい、さあ今回は、うん、イタリアンレストラン、
フレンチ、
フレンチ、フレンチだったっけ、イタリアンじゃなかったっけ。
さあ、なんかさ、なんかわかんない、
なんかわかんない洋食だ、
洋食です。
練馬野菜かけるビストロ、ビストロって何、
ビストロ
ビストロってイタリア、でもイタリアンってどっかに書いてあったような気がする。
じゃあイタリアン、
じゃあイタリアンって適当適当がすぎる、名前にたどり着かれない、じゃあビストロ、
うん、
わかんない。
あ、でもこのお店がね、
はい、
お店の名前どうぞ。
ボンクラージュ、
うん、多分これフランス語だからと思ったんだよね。
おっと、
はい、
はい、うん、じゃあなんとかフランスかイタリアかのビストロのボンクラージュさん、
はい、
というお店に行ってまいりました、
はい、
練馬駅から徒歩、練馬駅からだと何分ぐらい、そんなに遠くないよね。
うん、大江戸線からだと2、3分ぐらいか。
でも3分ぐらいだよね、うん、なんか西武線からもそんなに変わんない、うん、3分ぐらい、徒歩3分ぐらい、うん、
はい、
あのね、練馬文化センターが一番近いんだって、
うん、
練馬文化センターって、まあ、練馬駅のすぐそばにあるんですけど、
うんうん、はい、
そこの裏側、
うん、
なんか線路沿いに行ったところにあります。
知らなかったね。
なんかね、大通り、あの練馬駅出ると結構大きな通りがあるんですけど、うん、その大通りにはなくて、大通りからちょっとだけ外れたところ、うん、裏側っぽい、
一本裏側、ね、
本裏側線路側に入ったところにあるので、うんうん、多分ね、地元の人しか分かんないんじゃないかなっていうぐらい、ささやかなところに突然現れるんだよね、
うんうん、
なんか雑居ビルみたいなところの2階にある、うんうん、お店なんですけど、うん、なかなか中もおしゃれで、
そう、
そうで、なんかね、レビューを見てしおりさんが見つけてくれてたんですけども、うん、なんか、え、こんなうまそうな店、練馬駅、そんなすぐ近くにあったっけって、
今、ね、
結構ね、長年いろいろ
調べたりとかしてるけど、
全然ね、うん、全く未知のお店だったんで、
うんうん、
こんなとこに本当にあるのかっていうね、うん、半信半疑で、なかったらどうしようみたいな
そう、なんかさ、まんこちゃんがあ、そんなところにあったっけみたいな感じとか、
全然知らないんだけどって思って、
なんか私さ、結構さ、うん、あの目的として行った店がさ、うん、ないとかさ、定休日とか多いって
でもある、なんかネットで調べると、うん、そのネットの情報が古すぎて今はもうなかったり、
そうそうそうそう、あるんだよね、
営業時間変わってたり、うん、あるあるじゃん、定休日だったりとか、うん、ね、そういうのもあるんですけども、ちゃんと今回はたどり着けました、
はい、
はい、そんな話が長くなっちゃったはい、ビストロボンクラージュさん、伊藤練馬駅から徒歩3分のところにございます、
はい、
だからね、地元の人しか多分、うん、普段は分かんないんじゃないかなっていう場所で、隠れ家的といえば、うんうん、
あ、本当に雰囲気もよかったし、ね、意外に座席数も、
座席数はまあ、まあ、
あとカウンターもあったし、うん、大きなテーブルで
意外とね、なんか裏通り雑居ビルの中とか、うん、もっと狭いのかなと思ってたら、うん、結構開放的なもんで、テラス席なんかもあったりして、
ね、
だから夜とか天気のいい日とかは開けてるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、なかなかね、雰囲気がある美味しいお店でした、
はい、
さあここはね、うん、なんと野菜ソムリエのいるお店ということで、うん、これはね、本当に野菜が、まあ、練馬周辺のお店って大体野菜美味しいんですけど、大体野菜直売なんか農家さんから買い付けてるっていうことで、うんうん、
はい、
練馬野菜がすごく美味しくて、サラダが結構ボリュームがあるところが多いんですが、うん、ここもサラダのボリュームすごかったね、
うん、
なんかランチプレートを食べたんですけど、プレートについてるサラダって割と申し訳程度だったりするじゃない、はい、ささやかにしょってあるんだけど、ここゴンボリだったよね。
そう、すごかった。
またブログの方に写真載せさせていただきますけども、うん、メインと同じぐらいの、
うん、なんか
5対5ぐらいの割合で、
ワンプレートランチだから、うん、なんか そこまで野菜の部分は期待していないじゃん、うん、別にサラダを頼んでるわけじゃないから、
もう別にサラダがあるぐらいのしっかりとしたサラダでしたね、うん
うん、サラダ頼まなくても十分これでサラダっていう、うんうんうん、なんか野菜もさ本当いろんな種類が載ってたし、
ね、たくさん種類があって、うん、ドレッシングもねすごい美味しくて食べやすかったので、ね、モリモリ食べちゃいました、うん、あとねここのランチとディナーがあって、うん、私たちはランチでお邪魔したんですけども、はい、ランチがね一番安くて1250円からありまして、うん、でここから徐々になんか品数が増えていったり、うん、ちょっとメインのお料理が変わったりして、はい、あのランクアップしていくんですけども、うん、我々が食べたのは2段階目の1500円のスムージー付きのワンプレートランチという、はい、あの一番安い1250円のところにスムージーが付きましたという、うん、はい、ランチだったんですけど、うん、これがスムージーがめちゃめちゃうまかった、うん、なんかスムージーって私食べたことが食べるっていうのはあれ飲むっていうの、うん、飲んだことなくて、でも最近ちょっと流行ってるじゃないですか、うん、なのでなんかね
ちょっと健康思考でちょっと飲んでみるか、で
なんかレビューとかを見てもスムージーが美味しかったですみたいな感じだから、うん、もうスムージー試したことないけど、うん、まあね、うん、セットについてるぐらいだったらまあ飲めるかなって思って頼んでみたら、これがまあ
美味しかった。今日のはバナナとリンゴとオレンジとほうれん草って言ってたよね、
うん、あれ毎回変わるんですかね、
ね、多分
変わりそうだよね、わざわざ言ってるってことは、その
旬の野菜を入れて、ね、とか、
なんかもっとスムージーって野菜感が強くて、うん、苦かったり青臭かったりするのかなっていうイメージが強かったんですけど、うん、なんとなく青汁みたいなイメージがあるよね、うん、なんだけど甘かった。
あれでもなんかさ、どうなんだろう、すごい甘かったよ ね、甘いけどでもさっぱりしてるから、
バナナが入ってるから甘い
のかな、甘いのかもしれない、バナナとリンゴと、
ね、なんかね、うん、スムージー頼んだらガーっていうミキさんの音聞こえたから、うん、もうその場でね、うん、作ってくれたんだと思うんだけど、うんうん、
そう今回さ、あの私たちが食べたセットは、うん、そのメインと、うん、まあ、付け合わせ の野菜と、うん、スープと、うん、バゲット、食べ放題のバゲットと、ね、スムージーとドリンクっていう、うん、もうかなり
ボリューミーになったんだけど、これが1500円、うんね、大満足だったね。お腹めっちゃいっぱいになったよね。
なんかで、なんかさ、スープとスムージーと飲み物ってさどうなんだろうと思ったけど、
水分みたいな最初ね、水分多すぎんじゃないって言って迷ったんだよね、
うん、迷ったんだけど、なんかあのなんでそれぞれ、うん、スープも美味しかったじゃん今回、うん、
美味しかった。
トウモロコシ
の冷製ポタージュですよね、うん、あれもすごい美味しくて、うん、バケットもねなんか、うんうん、
マンコちゃんめっちゃパン食べてた。
ちょっと朝ごはんをね食べてなくてお腹空いてたんですよ、うん、私だからもうすでに、うん、あの一番最初にスープとスムージーとパンが出てくるんだけど、うん、なんかもうスープだけで、うん、パンをですね2つ食べてしまいまして、
そう2つずつこう来て、うん、もうペロッと食べてて、
ペロッと食べちゃって、
で料理が来てその後にパンどうしますって言われて
私おかわりしちゃった
。そう私もあ、じゃあ1個で、
2個、2個、うん、合計4個。
あの、ね、バゲットもちょうどいい、
ね、
あ
の温めてパリパリで温かい色とか出してくれたんですけどね、うん、でも中はふわっとしてて、う
ん、あんまり硬すぎるとちょっと食べ疲れちゃったりとかするけど、うん、ほんと程よい、
もりもり食えたね、うん、もりもり食べましたけど、うん、
でメインもね2種類から、
はい、お肉とお魚がございまして、うん、今回あれは多分ね毎日変わるのかなって感じでしたけど、うん、今日のランチみたいな感じで書いてあったので、うん、しおりさんが食べたのが豚肉のポシェ、
ポシェポシェ
ポシェってなんだろう、
ほうれん草ソース、
ほうれん草ソース、うん、で私がサバのなんとか
のなんとかペッなんだっけ、
トマトソースの
ペッパーじゃない、なんだっけ、
違う、
なんだっけ、
あ忘れちゃった、今言おうとしてたのに、
うん、トマトソースとなんとか
なんとか
パとかカとか、
なんかそんな、
あの、はい、後で
ちゃんと、もうぐちゃぐちゃだな写真見れば分かるんだけど、うん、もう出すのがめんどくさいから、うん、いや、
はい
はい、そんな感じございました。はい、写真を見ようか、
うん、
じゃあ
そうだね、ちょっとあのでもう少しあの料金が上がってくるとそこにデザートがつくと、はい、1980円、
はい、で、ね、メインがグレードアップしたバージョンもあるんですよね、
う
ん、
それも1980円だったかな、うん、だいたい、まあ、2000円以内で結構
です、ね、
あの特にこれね、夜になるとコースが、まあ、3000円4000円くらいするので、5000円のコースもあるか、うん、なんで ランチは非常にお得だと思います。 ね、ただあの11時半に私たち行ったんだけど予約の人が結構いて、
そうです、ね、私たちはそのまま入ったけど予約してますかって聞かれて、うん、席空いてからだから私入れ、うんね、はい、私たちは入りましたけど、うん、その後から来るお客さんも大体予約のお客さんだったから、もしかしたら時間帯によっては予約しないと入れないのかなっていう感じがありますね。もし
こうあの時間決まってるとかっていうことであれば予約をしてから行った方がスムーズだと思います、う
ん、ね、うん、確実だと思いますよ。メニュー分かったよ、
うん、何、
ね、うん、豚ロースのポシェ冷たいほうれん草のソースと、うんうん、私が食べたのはサバのムニエル、うん、トマトとケッパー。
ケッパー、
ケッパーだった。
ケッパーって何？
なんか豆みたいなのが入ってた。
おお、
多分それじゃないかな。なもう、
うん、サバもさ大きかったね。
大きかった。まるまる。
あれは何？パリって焼いてる感じだったの。
うん、パリパリだった。美味しかったよ。
ね、うん。豚のねほうれん草のソースも美味しかった。なんかジェノベーゼっぽいのかなと思ったけど、うんうん、そこまで香りが強くなくて食べやすかったし、あとなんかソースも玉ねぎが入っててそのシャキシャキ感も楽しめたから、ね、
美味しかった、
うん、美味しかったです、
ね、うん、こんな満腹でお昼から満腹になって収録に来て、うん、もはや眠気が来るみたいな感じで、ね、
うん、
ぜひぜひ、
はい、
なイタリアかフランスかわからないベスト、
うん、
イタリアンだと思ったんだけど、でもフレンチかもしれないね、
ベ、うん、ね、
ストロのモンク、でもとにかく美味しい、
うん、
とにかく美味しいベストロモンクラージュさん、
はい、
寝る前から徒歩3分のところにございますので、はい、ぜひぜひモンクラージュで調べると出てくるんじゃないかなと、ね、またリンクを貼らせていただきますので、はい、
ランチ11時半から14時半、
うんうん、
でディナーだと17時から23時までやってます、
はいはいはい、というわけなので皆さんもぜひ練馬駅にお越しの際は、はい、ランチに訪れてみてはいかがでしょうか、
はい、
というわけでワンコとしおりのくしんぼ万歳でした、はい、そろそろお別れの時間が近づいてきました、
はい、
番組では皆様からのお便りを募集しております、
はい、
夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です、
はい、
他にも夢かな名作ライブラリーで私たちに読んでほしい作品朗読をしておりますのでね、うん、こちらもお願いします、はい、早口言葉のリクエストもお待ちしております。ちょっとド S のやつとかね来てくれてもいいんだよ。
難しそうだね、難しそうなやつね、
来てくれてもいいんだよ、はい、もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。お便りはイメカナ専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net tmn@pifri.net までお寄せください、
はい、
イメカナツイッターアカウントもございますのでそちらからコメントいただいても OK です、
はい、
詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください、
はい、
インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッターやフェイスブックページもございますのでこちらもぜひチェックしてみてください。他の番組のね、うん、お知らせなんかもありますので、
そうですね、
あとはですね、あの私と同じように電気とか水道とかガスとか止められた方の体験だ。もうねちょっとねちょっと恥ずかしかったよね。絶対に最初停電だと思ったもん、
うん、さあの私もさ一回それは私払ってないわけじゃないけど、うん、あの給湯器の不具合でお湯が出なくなった時に
言ってた、ね、
あのさありがたみが本当にわかるよね。
なんか失って初めて気づくものってある
愛
電気つかないと本当に不便だし、うん、あらゆるものに電気って使ってんだなって思って、うん、だってお風呂を沸かそうとしてもお風呂を沸かすためのスイッチが電気だからガスは通っててもお湯は沸かせないわけですよ、
うん、そっかパネル操作ができないんだもんね。
本当だよ、ガスはガスコンロひねってもうその明かりでなんかやるしかない、
う
ん、
そうだよね
ないんだって本当に何もできないし部屋真っ暗だし、
うん、あでもさまだオール家電じゃなくてよかったね。
オール家電、まあ、オール家電でも、まあ、ほぼ同じなんじゃない、まあ、ガスは止まらないけど、
うんうん、
ねえ、まあ、たった1日でしたけども、うん、電気を失うって改めてね、もうなんかね、うん、あの福島の地震から、うん、あの時は停電ブームって言ったら変だけど、
うん、
節電モードだったじゃないですか、うんうんうん、だからちょっと電気控えようってなってたけど、うん、こんなに電気を失ってこんなに不便なんだって思うと改めてちょっと節電した方がいいのかなって思いました ね、
うん、
これからのためにも、
ね、当たり前だと思ってるもの
を、ね、もうすっかり忘れてじゃんじゃん使ってしまっている感があったので、うん、ちょっと反省しました、
うん、
じゃんじゃん使ってるから、うん、 ふざけんなっつって止められちゃった
ではないけどねもう完全に自分のせいだけど
でも見せしめだ最近ちょっと無駄遣いが多かったなって思って反省しました、
ね、はい、自動振り替えに
クレジットカードで払うようにしたいと思います、
はいはい、じゃ早めに
全部切り替えていきたいと思いますはい、いや悲しかったな、うん、恥ずかしかったな、お払いになっていないよねって言われた時の私のこの気持ち、
うん、なんか自分のさ思い込みで
手がつかないんですけどって思ったら、うん、あのお支払いがって言われた時の恥ずかしさたまらんって思って
すいませんってなるよね。
めちゃめちゃ恥ずかしい、うん、
ね、
はい、払います、ごめんなさいでした、うん、はい、この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりワンコと山本しおりの2名でお送りいたしました、
はい、
次回更新日はなんともう8月、う
ん、8月
5日です、
はい、
どうぞ
お楽しみに。
お便りお待ちしてます。